このラジオはパーソナリティの岡本が日々感じたことを記録して、今聞いてくださっているあなたの暮らしをちょっとだけ豊かにすることを目指して配信しています。気になった方はぜひ番組のフォローをお願いします。さて、始まりました読めないライフシーズン2。はい、勝手にシーズンは決めているのは僕都合でございますけれども、皆さんお久しぶりです。そしてもしかしたらここからね、聞いてくださっているリスナーの方もいらっしゃるかもしれません。はじめまして。この番組読めないライフはですね、10話1パッケージとしておりますので、シーズン2が始まったということは今日から10週連続の配信をしていこうと思います。いや、10週っていうのはね、言うのは簡単なんですけれども、まあ2ヶ月半くらいの期間になります。まあ1年の4分の1ぐらいの時間かなと思いますけれども、すごくいい時間感覚だと思いませんか？いいっていうのは僕の主観なんですけど、今聞き始めてくださった皆さんが10週間後にどう考え方が変わっているのか、そして僕の生活がどんな風に変化しているのか、それとも今と同じなのか、皆さんの暮らしとこの番組を照らし合わせてね、何か感じ取っていただけることがあれば僕はとても嬉しいです。今回からね、番組のアートワークも新しくなりましたし、皆さんもうお気づきでしょうか、番組のバックグラウンドミュージックが新しくなりました。こちらはですね、僕の友人のトラックメーカーさんにね、頼んで制作していただきました。この番組読めないライフオリジナルのソングでございます。ソングとか言っちゃった楽曲でございます。そのトラックメーカーさんはね、反町明さんという方なんですけれども、ここ最近ね、すごく仲良くさせていただいておりまして、実は収録している今日4月16日もね、反町くんと僕はお茶をしてきましたけれどもすごく優秀なトラックメーカーさんです。概要欄にね、インスタグラム載っけておりますので、ぜひ見てみてください。あのお部屋とか作っている他の曲もね、素晴らしい世界観で、ぜひ彼に僕の番組の BGM をお願いしたいなと、お願いしたところ心よく引き受けてくれましたので、今回こうして無事にね、新しい番組の形を作ることができました。反町くん、本当にありがとうございました。心機一転ね、やっていきたいと思いますが、まあ変わらずにね、僕の語りはこんな感じの、なんかトゥーって感じのダウナーな感じでやっていきますので、皆さんの好きなタイミングで落ち着いた感じの雰囲気でね、聞いてくれればまあ一番いいのかなと想像しております。皆さん引き続きどうぞよろしくお願いします。そんな今日のトークテーマはですね、仕事のやりがいについて話してみたいなと思います。
読めないライフ。
さあ、4月が始まり、新生活始まりましたよね。この番組のリスナーさんの年齢層、まあ年上の方も、まあ、幅広く聞いてくださってると思いますが、今日の配信はどちらかというと、まあ新卒の入社したての方とかに聞いてほしいかもなぁなんていうふうに思います。もしくは先輩、人生の先輩方に聞いてもらってアドバイスが欲しいなって、そんなお話をしていきたいなと思います。4月になって職場環境も変わったりだとかして、すごくストレスを感じている方も多いんじゃないでしょうかね。皆さん本当日々お疲れ様です。あなたは頑張ってます知らんけど、皆さんは自分の仕事やりがいを感じて働けてますか？働き方はみんなそれぞれだと思います。どこかの企業に所属しているサラリーマンの方もいれば、自営業をやって一人で切磋琢磨強く働いている方もいると思いますが、今日の語りはもしかすると そんな組織に入っているサラリーマン的な働き方をしている人に当てはまるのかなというのも、僕自身がですねそういう働き方をしているので、その視点からのね発言しか意見しかできないかなと思うんですけれども、僕の会社にも数名ね新卒の方が入ってきましたよ。まあ、学生から社会人になるっていうのは人生の大きな節目で、みんなこうなんか緊張してる感じがあって、ういういしいななんていうふうに思ってます。僕もね早いものでもう社会人5年目になってきましたので、会社でもまあ中堅と言いますか、もう責任逃れはできないなというポジションになってきましたね。新卒で入社して、まあ、もしくは中なんだろうな、新しい会社でこの4月から始まって辛いなと思ってる方いらっしゃいますか？今日はそんな人たちにね届けたいなと思っていて、自分語りになってしまいますけど、僕も思い返すと社会人経験として一番辛かった時期はやっぱり1年目でしたね。これは本当人それぞれだと思うんですけど、働く期間が長くなれば長くなるほど責任も重くなってくるし、仕事量も増えてきて辛いっていうタイプの話も聞きますが、僕は1年目が一番辛かったですね。なんでかというと、まあ、この後話す話にもちょっと被ってくるんですけど、何にもわからなかったっていうところ、なんか変な不安がたくさんあって仕事に集中できなかった、なんかそんな時期だったなっていうふうに思います。なので今もし1年目でね辛いなとか仕事辞めたいなってもう鬱になりかけてる方とかも、もし頑張れるんだったらもう少しだけ頑張ってみないっていう、まあ、そんな風に僕は声をかけてあげたいなという風に思います。僕は一度転職もしていて、辛かった1年目っていうのは前職の話なんですけど、まあなのでもう丸4年働いて会社も2つ経験していて、自分なりにうまく仕事をやっていく法則というかコツみたいなものは、もう自分勝手にねいくつか気づいたことがあるので、今日はそれを紹介したいなと思います。大きくは3つポイントがあるので、それぞれね紹介していきたいなと思います。まあ関係ないよと、僕には必要ないよという方はもう流し聞きしていただければいいんですけどね。1つ目は、同期を大事にした方がいいなと僕は思います。同期という言い方でもいいし、まあ年の近い気の知れた友人みたいな仲間、そういう人が一人でもいたらすごくそれは心強いことだなっていうふうに僕は思いますね。僕の話で恐縮ですけど、僕が入った会社、1個目の会社はですね、まだ成長過程というかそんなに大きくない会社だったので、実は本社に新卒を採用したのは僕がほぼ初めてみたいな、そんなポジションで就職したんですよね。だから周りの人はほとんど中途採用の方で、僕が一番下っ端だったし、先輩たちに囲まれて仕事をしていました。周りの人からはまあすごいやりがいのあるポジションだよねっていうふうに言われたりもするんですけど、僕からするとちょっと心寂しいというか、そういう気持ちも心の片隅にありました。それに対して今の会社、転職した今の会社っていうのは結構同年代の方が多くてですね、やっぱり仕事でわからないとことか、そんなに重要じゃないけど誰かに聞いた方が早い話とかって結構あるんですよね。そういうことをなんだろうな、ビジネスパートナーとかではなく対人間みたいな感じで気軽に相談できる人がいるということはすごく心強いことだなっていうふうに僕は強く実感しています。なので、まあ、新生活が始まったあなたに、もし同期とか距離の近い人がいるんだったら、まあ、その人を大切にしてほしいなって、回り回ってその行いは自分を助けてくれるんじゃないかなって思いますので、ちょっと隣の席のその人を気にしてみることもいいのかなというふうに僕は思いますよ。何様だって感じですよね。本当に聞き、もういいですよ、もう聞き流してくださいね今日の話は。2点目の僕なりの仕事のコツはですね、 無駄な作業をしないっていうことですね。ちょっとこれは解説が必要だと思います。皆さん、仕事ができる人ってどんな人だと思いますか？これは僕の持論なんですけど、正直世に言われる仕事が早いとか仕事ができる人とそうじゃない人の差って、実は僕そんなに大きな差じゃないんじゃないかなと思ってるんですよね。というのも、その作業スピードは速いだとか、なんか処理能力が速いとかのその速さって、正直人間レベルで言うとめちゃくちゃ些細なものだと思ってるんですよ。でも実際実績とかその人が出してきた結果には違いがあって、じゃあその仕事ができる、世に言うね、仕事ができる人が、まあ、どういう働き方をしてるのかなっていうのを僕はすごく観察する、よく観察してるんですけど、よくよく見てるとね、やっぱりその人たちの働き方には無駄がないなっていうふうに僕は思いました。これは僕がさっき言った入社1年目が一番辛かったし一番大変だったっていう話につながると思うんですけど、最初の頃って一つの目標に向かっていくときに、どういう過程をたどっていけばそのプロジェクトが成功するのかっていうことが全くイメージできてないんですよね。その時に取ってしまう選択ってすごく無駄が多いんですよ。でも入社、まあ、10年以上とかのベテランになってくると、もうそのノウハウっていうのは経験上もう体に馴染んでいるので、ゴールに向かって一直線に進むことができるんですよね。だから例えて言うと、一つの目的地にベテランの方は Google マップを見ながら進むことができるのに対して、新人の方は地図も見れないし何もない状況から人に聞きながらゴールを目指していく、目的地にたどり着いていく、そういうなんか変な労力があるなっていうふうに僕はすごく思うんですよ。だから今もし新しい環境になって周りにすごく仕事ができる人がいて、ああ自分はなんて効率が悪いんだろうとか、なんでこんなにあの人と比べて仕事ができないんだろうって落ち込んだ時は、それは単なる経験の差かもしれないよっていう、それは単にあなたが初めてやることでやり方も分かってないだけであって、一社員の仕事量っていうものに関してはあんま変わんないんじゃないのっていう、言葉が違ったかもしれないけどね、そんな風に感じたらもっと気が楽になるんじゃないかなって思います。だから始まったばかりの初めての仕事で、うわこんな忙しいことを今後何十年も続けていかなきゃいけないのかって思ってる方は、絶対そんなことはなくって、何回か繰り返していくと絶対その仕事ってもっともっと楽になってくるので、もう少しだけ我慢して根性を見せて仕事してみるといいんじゃないかな。諦めるのがちょっと早すぎるのはもったいないんじゃないかなって僕は思います。うん、これは完全に僕の持論ですよ。でも僕はね、そんな風に周りの、尊敬できる人を見ていてそう思ってきましたね。まあ話を長引かせてもあれなので最後のポイントに行くんですけれども、最後は今日のタイトルにもなっている仕事のやりがい、やりがいってなんじゃらほいっていう話ですね。理想の職場に就職できたとか、憧れの仕事に就けたとか、そういった時って嬉しい一方ですごく視野が狭くなってしまう時だとも思うんです。窮屈になって自分を苦しめてしまう、そんな恐れがある状況だなっていうふうに思うんですよ。そんな時はぜひ一回立ち止まってみて、仕事って何なんだっけっていうことを考えてみるっていうのは、もしかしたらあなたの状況を救うかもしれないなと思ったりします。まあ要は、正直仕事なんていうのは人生という競技の一種目でしかない、こういう感覚を持ってるとすごく楽になるんじゃないかなって思うんですよね。今の仕事を頑張りたいとか成果を出したいって思ってしまうと、どうしてもなんだか人生イコール仕事みたいに頭の中では分かっていてもそう思い込んでしまうマインドっていうのは僕はすごく理解できて、それくらいまあ時間を使うことなんで、1日8時間とか取られるとそれイコール人生みたいになってしまう人多いと思うんですけど、 じゃあその時にその仕事のことを愛せなかったら、つまりは自分を愛せないのかっていうと、それってなんか窮屈だなっていうふうに僕は思うんですね。でもちろん仕事にやりがいを感じていて、僕の人生をこれに捧げたいっていう時、そういう仕事につけてる人ってめちゃくちゃ幸運だと思うんですね。で僕も今の仕事は割とやりがいを感じていて、本当に頑張りたいなって思えているんですけど、前職の時は正直そんな風には思えていませんでした。なんで自分こんなことをやんなきゃいけないんだろうなっていうことも多かったし、自分の作っているものが本当に世の中を良くしているんだろうか、自分が納得いくものを作れてるんだろうかっていうのを常に考えながらやっていたし、正直自分がやりたいもの、自分が作りたいものとはかけ離れてしまっていたがために、ああもうこの仕事はお金稼ぎのために脳みそを働かせないで手だけ動かしてお金だけもらえてればいいやっていうタイミングもありました。じゃあそういう時に僕がどうしたかっていうと、それはそれでも僕は他のところで人生の意味みたいのをちゃんと作ろうっていう風に努力したんですよね。だから週末にプライベートの方でいろんな人と会って、友達といろんなものづくりをしたりだとか、自分の重心を会社ではないところに少しずらしてみるみたいな、そういう動きをしてみると結構心が楽になった自分がいたなっていう風に、そういう心持ちでいると、そういう動き方をしてみるとすごく心が軽くなったなっていう、そんな経験があります。うん、仕事がうまくいってなくったって、別にそれがイコールあなたの人生に価値がないなんていうことはないので、大きな人生単位で見て自分にとって本当大事なものって何だったっけなっていう視点を持っていると、すごく人間として最強だと思うんですよ。だから僕はそんなことを大切にしながら、いつもこう仕事とプライベートをフレキシブルに重心移動できるようなそんなトレーニングをしているなっていうふうに僕は、うん、気をつけてるんですよね。まあそんな感じで、これが僕の働き方のコツ3つでしたけども、まあ、まとめると、同期を大事にする、あとは無駄を少しでも少なくしていく、そして最後は仕事イコール人生ではないよっていう考え方、僕はこの3つを大切にしてるんじゃないかなと今日話しながら思ったので、少しでも皆さんの参考になれば僕は嬉しいです。そして人生の先輩方からのね、アドバイスなんかもぜひぜひお待ちしております。皆さん頑張っていきましょうね。はい、ということで今日も語ってまいりました。なんかね、久しぶりにこう一人でたくさん喋ってるので口が乾いてきて、声も低くなってきた感じがしていてああ、やっぱ間を空けすぎるとダメですね。それにもういつにもなくすごく真面目な話をしてしまったな。まあこれが僕らしいなっていう感じもするんですけどね。まあすごく上から目線の話かもしれないし、うん、全然答えじゃないと思うし、僕も正直仕事で迷うこと今でもあるので、なんかうまく自分と折り合いをつけてね、生きていきたいなっていうふうには本当に思っています。うん、その経過としてね、まあ今はこういうふうに思ってるよっていうことを音声にね記録できたことは価値があったんじゃないかなと信じております。ということで、先ほども申し上げましたが、今日のラジオを聞いて感想などもぜひぜひお待ちしております。概要欄にあります Google フォームから番組の感想や話してほしいトークテーマなどは随時募集しておりますし、 Twitter ではハッシュタグ読めないライフでツイートしていただければ、すべてのコメントに対してね返信したいなと心がけておりますので、ぜひ僕とね交流していただけると大変ありがたいです。この番組はね、こんな感じで、なんだろうね、僕にとっての重要なテーマみたいなものをたくさん落としていこうかなと思うので、ぜひ皆さんそれを拾い上げて うん、少しでもみんなの暮らしを豊かにできたら本当に嬉しいですね。そしてこの1シーズン10パッケージになっている、なんだ、10は1パッケージになっているっていうのもやっぱり意味があって、終わりがあるからこそ意識して行動できるみたいなのが僕はあって、この10週間僕と一緒にね、なんかちょっとでもじゃあ頑張ってみようかなとか、多分10週間今日から何かを続けてみたらそれはあなたの習慣になると思うので、なんかそんな風にこの番組を使っていただいたら僕は本当に嬉しいなと、番組冥利に尽きるなっていう風に思います。皆さんも引き続きどうぞよろしくお願いします。そんな感じで毎週金曜日の夕方配信を続けてまいります。来週もぜひお聞きください。本日のお供は読めないライフの岡本でした。したっけね。